みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、熱い上着を脱ぎ捨てて、本当の自分を探すために、荒野へと旅立つ皆さんにお届けする、ダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は我慢したぞ。いやー、毎回、素晴らしいですね。
ギリギリまで考えるっていう。
ああ、そうなんだ。
そうです。今回も、
絞り出したんですね。
5分前ぐらいに、降りてきたんで、助かったって日や。
いや、もうでも結構な回数になってますよね、これ。
結構たまりましたね。僕一応原稿は残してるんですけど。
ああ、そうなんだ。
ああ、なんかこんなこと言ってたなっていうのを思い出したりとか、たまに振り返った方がいいなと思って見てるんですけど。
うん。
でも3、40個ぐらいなんですかね。もっとあるのかな。
おお、素晴らしい。蓄積されていってるわけですね。
はい。ただこれがいつか役に立つ時が来るのかどうかはわからないっていう。
まあ、ハンスケ君が番組テキストに使ってるっていう点では役には立ってますよね。
そうですね。
おかげさまで助かっております。
てかやっぱあなたそれに屋敷に逃げてたんだね。
これをとりあえず、
はい、そうそう、埋めとけばテキスト埋めとけばそこそこ様になると思って。だから年末の時に苦労するんだよ、あなた。高橋先生、3年ぐらい前に、はい、僕と半助さんがやってるアップルンルンで、はい、年末特番みたいなのがあったんですよ。
はい。
で、その時に、僕が、まあ、番組テキスト書いてたっていうか、自分が何の時に何か、どこの番組だったっけって聞かなきゃわかんないの困るじゃないですか。はい、だから自分のメモを、プラスちょっとそれが面白くなるようにみたいな感じのメモをしてたので、はい、年末特番の時バーッと集めて、
はい、
それをずっと頭から読むっていう形で1年振り返るようにしてたんです。
ああ、なるほど。
多分、ハンスケ君はそれを真似したかったと思うんですね。で、去年の年末、2011年の年末にみんなのダイエットの特番、年末がありましたよね。あの時に振り返った結果、は
い、
結果皆さんのお声に届いたのは、1月元旦から3日間ムーバーレックスお年玉があって、8月渋谷がありました。2月から7月すとんどるやんかみたいなことが起こるわけですよね。
ピンポイントかいつまんだ年表っていう
ですよね。
そうなんですよ。
でまだいい、半助に喋らせん。その前に永井先生と僕の手元に来たネタ帳の中には、
お
もうすっかり忘れてほしい。なんか振り返らないけんって思ったみたいなんですけど、自分で聞く番組テキストを見て何か思い出せず、社会情報が書いてあったんですよね。
ありましたね。
で、永井先生が、
はいはい。
キム総書記が亡くなったことも入れた方がいいんじゃないんですかっていうツッコミがあったぐらいだったのね。それぐらい的を得ないものがずらーっと羅列されて、これで何の番組成長やお前はっていうようなことになるわけですよ。で、多分このままでいくと、今年の年末も同じことが起こるわけですよね。
なるほど。
いや、でもさ、その、なんか、その年こんながあったみたいなのと合わせて見たら面白いじゃない。
はい、ちゃんとトレンドを追いつつ、毎回きっちりとトレンドを抑えられてると、照らし合わせた時に、あ、そうだね、こういうのあったねっていう感じになるんですけど、ものすごく季節が半年ぐらい飛んでいると、その間の記憶が、何してたのっていうことになっちゃう感じですよね。
いますよね、また今年の夏もね。
なっちゃうかな。いやー、でも哲夫さんのテキストは、そのテキストファンがいるぐらいだよ。面白いのでアップルのテキストを真似ようと思ってたこともあったんですが、やっぱあれセンスですね。努力もあるんだろうけど、
言い捨てた。
だって頑張って見たこともあるんですよ。でもね、ああいう面白く書けないね。
今ものすごく向こう側から発言した感じですね。
だから多分ね、みんなのダイエットのバックナンバー見てもらうと、はい、哲夫さんが書いたのと僕が書いたのってすぐわかると思います、
うん。特に先週わかりやすいよね。びっくりマーク4連発で終わってたもんね。
え、俺そんなこと書いた？びっくりマーク4連発なんてしたっけ？
本当にね、気が。
そんなことしてるんだ。
あなたの記憶何日間持ってるのは。
ものすごい短期記憶で、
短期記憶ですね、本当ですね。
何時間、いや何分とかっていう時もあるよ。
鳥類か君は。
鶏かみたいなね、そんな時もありますが、いやそんなびっくりマークで終わっ、え、3つとかで終わっちゃってんの俺、
終わっちゃってんの俺っていう自分で書いたのを人に聞くっていうのは、
あ、ごめん、1週前だ、3月14日
3月14日はい
はい、みんなのダイエット第89回痩せたがりの、うん、皆様の願いを叶えるためにあれやこれや詰め込んでお届けするダイエットバラエティー、その後です。ここからハンスケ君の文章ですよね。
うん、
ハンスケ永井先生のところへ行く。
うん、
ハンスケジャーキーになる。
うん、
びっくりマーク。永井ゴッドハンドすげえ、びっくりマーク。イベントやるぞ、びっくりマーク。永井ゴッドハンド体験&個別ダイエットプログラム設計イベント、びっくりマーク。鉄をもやってくるイベント、びっくりマーク。ハンスケがでしょ、びっくりマークっていうためのイベント、びっくりマーク。米印参加表明はシャープ3なのダイエットで、びっくりマークって、どんだけびっくりマークつけとんや、お前は。
本当だ。うわぁ、こんなにしてたんだ、俺。いや、ちょっとびっくり。っていうか、その下の方もびっくりマークいっぱい使ってんね、俺。うわぁ。ちょっと恥ずかしくなってきた、これ、振り返ると。
あ、恥ずかしいっていうメンタリティはあるんだ。
ちょっと、こう振り返ったらさ、まあ、今紹介した3月14日もそんなんだけど、はい、その前のも短いくせに全部ついてるね。
もういいよ、ちょっと今俺クロムさんに聞いてみるよ、検索かけてみるね、びっくり。
何個使ってるかみたいな。
669個。このページ全体で669個のびっくりマークです。しかも、
うん、
あのまあね、ちょっと今週の成果発表びっくりマーク誤差でもイエーでびっくりマークがあって、何でもイエーでびっくりマークが2つとかになるからちょっと 多いっちゃ多いんですが、
うんうん、
しかもそれにしてもこれだけあると
素晴らしい、600何個とか言っちゃったけど、ああ、なんかもうすぐわかるね。
これメールで送ったらスパム扱いされる感じですよ。
ああ、スパムね。弾かれちゃうね。皆さんのところに届かない状態になってしまいますが。
はい、
ちょっと、もう一回チャレンジします。このアップルテキストのを真似して、ちょっと面白く書けたら、拍手してください。
じゃあ皆さんテキストをお楽しみにしていただいていいわけですよね。
そうですよね。
ちょっと頑張ってみようかな。なんかちょっとこのびっくりマークの山見てちょっと悔しくなってきたな。今週はびっくりマークなしでいきます。
おお、びっくりマークなしでどれだけ感情の起伏を表せるかっていうところですね。
そうだ、ただでもびっくりマークとクエスチョンマークはもう日本語に入れてほしいよね、あれね。
もう使用頻度としては普通に文章の中入ってきますからね。
ですよね、
点扱いですよね。
うん、
え、日本語じゃないの？
一応日本語の文章の結びは、
うん、
句点とか当点
しかないんじゃないの？春はあけぼのってクエスチョンマークとかあるか？
え、春はあけぼのみたいな。そんなんで、春はあけぼのって言ったらびっくりマークだし。
びっくりマークみたいな。
うん。え、本来は違うんだ。こういうなんか、すげえびっくりマークっていうのは、間違いなの？
間違いっていうよりも、びっくりマークってもともとエクスクラメーションマークっていう言葉が存在するくらい日本のものではなかったはずなので。
うん。
これも、ね、日本語扱いになってもいい外来語くらいのところなんでしょうね。
うん。うん、そうなんだ。日本語じゃないんだ、これ。
国語の時間に習ったか？書道の時間にクエスチョンマーク書いたか？
書かないね、確かにね。歌唱とか努力、びっくりマークとかってないもんね。
まあ、かなりポップな感じで努力してる絵は浮かびます。
そうですね、
努力っていう。
努力みたいな。俺、ハッタマークつきそうな気がするけど。はい。まあ、ちょっとテキスト頑張りましょう、じゃあ。ね。
完全に本当に頑張るのやめてたんやね、あなたね。
ああ、うんとね。そのダイジェストにしなきゃいけないなとは思ったりもするんですけど、うん、永井先生の最初のやつ書いてる、あ、先週書いてないじゃん俺、これ永井先生の、
今回3月21日分配信ですよね。
うわ、これ直さなきゃ。
いや、直さなくてもいいんですけど、多分ここは一回いろいろと試行錯誤の末このテキストが入ったんだなと思って。
いや、完全に上書きでなんか間違えて書いちゃったんだと思います。 これは直します。で今週分はびっくりマークなしで面白く書いてみる、ハテナマーク、
もう使っとるやん、もう使
っとるやん。ということで、まずは違いますよ、今週大事なあのあれですよ、
イベント大事なあれ
あまり大事感がないよな。
シャープ37ダイエットのハッシュタグつけていただいて、皆さんたくさんの方が参加表明してくださいまして、
何の
イベント、
イベントの
参加表明、行きますとか、あ、行きたいですっていう、かなりたくさんの方書いてくれてますよね。
そうですね、もう配信された次の日ぐらいからアクションを起こしてくださった方もいらっしゃって、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
あんなふわっとした告知なのにね、
ねえ、場所も時間もちゃんと告知できてない状態なのに、
そうですね、やるって言っただけですからね、
うん、
いやでもね、本当にこういう風に書いてくださるのがね、モチベーションになりますんでね、具体的な情報もなるべく早くお届けしたいとは思っているんですが、皆さんから行きたいって言っていただけるのが非常に、我々のモチベーションになりますので、
はい、
引き続きまだ参加表明されていない方、気になる方、振るって発表してください。発表っていうんじゃないか、
まあ、ツイッターやってらっしゃる方だと、
はい、
表明してください、
はい、ハッシュタグというあのシャープですね、記号のシャープをつけて、
はい、
数字の37でダイエット、アルファベットで DIET でシャープ37ダイエットで一つ綴りにしていただいて、
はい、
参加したいですっていう形でツイートをしていただけると確認できるっていう感じなんですよね。
そうですね、あの数字を2つ減らして35にすると、あのお産の後のダイエットになっちゃいますので、ちょっと周りの方が、あれ計算符ばっかりみたいな話になってね、
ちょっと違ってます。あるの35ダイエットって。
あったんだよ、35ダイエットで。
ありました、ありました
。あるんだ。
一時期、半年ぐらい前にシャープ37ダイエットと35ダイエットをつけてるツイートがいくつかありましたよね、うん、
ありました、ありました、うん、
ああ、はいはいはい、
35って思った、
うん、
35かって確かにハッとしたのを覚えてます、
うん、
ぜひ37の方でよろしくお願いします。
はい、で前後にスペースを入れていただく、
ね、あ、そうですね、なんかこれを機会に始めてくださった方も結構いらっしゃって、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
でケンさんとかがね、前後スペース入れないとみたいなアドバイスされてるのも拝見しましたが、前後スペースを入れてシャープ37ダイエットって入れていただいて参加表明していただけると、私たちの方でも分かるようになっておりますので、
はい、
ぜひツイッターをお使いの方は、つぶやいてください。
はい、じゃあツイッターで、使ってない方は、
で、そうですね、ツイッターまだされてないっていう方もいらっしゃると思いますので、この番組のメールアドレスがあります。ダイエット DIET アットマーク P-scramble.jp P-scramble.jp、こちらのアドレスに送っていただけると我々3人に届きますので、イベント参加したいですとか、気になってますとかっていう形でお送りいただけると嬉しいです。
そうですね、あと折り返しこちらからまた情報をね、ご案内できるっていうのもありますしね。
そうですね、
あと普段そちらのメールアドレスだと、あの皆さんからの、あのダイエットの相談とかも受けているアドレスなので、もうその、はい、ね、イベントの参加表明ももちろんなんですけれども、
はい、
皆さんいろいろ悩んでることだったり、うまくいかないことっていうのがあったら、また改めてそちらのメールを活用していただいてお送りいただけると、はい、まあ、あの番組であの紹介してもいいよっていうふうに言ってくださっていることが前提条件ではあるんですが、
はい、
答えさせていただきたいなと。
そうですね、ぜひこちらの方にご意見ご要望、永井先生のへのご相談、イベントへの参加表明お待ちしております。
あとハンスケさんへのテキストの評価っていうのも含めて
来るんですね、ぜひ、ま
あ、ね、お待ちしてますよね。
お待ちしてます、頑張ろう。ということで、今週は運動を始めてもなかなか効果を感じられないというダイエットビギナーリバウンダーに対して永井先生がアドバイスをくださいます。
はい、
のステーションスクランブル。
今週のテーマです。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
運動を始めてもなかなか効果を感じられないというダイエットビギナーリバウンダーに対してということなんですけど、最近僕もこれ感じるようになっちゃったんですよ。
は？
へえ。
あれ？何そのリアクション？へえ。
僕がイメージしていた、
はい、
いわゆるビギナーの方、リバウンドの方っていうのと、
うん、
全く違う位置取りだったんで、
え、おか？
ハンスケさんがですよ。ああそうなんだと思ったっていうことなんですけど。
あ、違うの？違うの？っていうか、哲夫さんが最初の頃落ちなかったじゃないですか。やっても落ちないって。
はい。
いう状態があったでしょう。はいはい、で、僕結構早くに落ち始めたじゃないですか。
そうですね。
動き出すまで時間かかったけどね。
じゃないですか。
はいはい。
で、最近、まあ、ちょっとプール行き始めたじゃないですか。
チケット全部終わっちゃいましたけどね。
そうなんですよ。チケット買わなきゃ、なんですけど、なんか、こう、焦ってるんですよ。自分なりに。
はい。
だけど、変わんないの。効果を感じられないっていうのは、こういうことなのかなって、最近思います。
まあ、ハンスケさんのはいろいろ、他のバックグラウンドもあるがゆえだと思うので、ちょっと、ね、また、レアな事例として。
レアな。
考えていきたいなと思っているんですよ。ハンスケさん、皆さん普通のダイエットを頑張ろうと思う方とテーマが割と違ったりするじゃないですか。なんか人は美味しいものを好きなように食べながらかつ痩せることができるかっていうところで、
はい、
ものすごく頑張っている部分があるじゃないですか。
はい。
なので、別に食べることは全然いいんですよ。
うん。
ね、この前も言いましたけど、ただやっぱり好きなように食べていて、思うように痩せるっていうことがなかなか並び立たないっていうのは、はい、もうね、皆さんも経験済みじゃないですか。
はい。
だから、ハンスケさんが一心一体っていうのは、
うん、
突き詰めちゃうとものすごい簡単に解決しちゃうので、
うん、
まあ、それはちょっと別のケースかなと思っているっていうことなんです
。哲夫さんも分かってんの、そこら辺。
え？自業自得ってことでしょ？
あとハンスケさんがあまり食べたっていうことで、
うん、
話をしてくださらなくても、うん、割と漏れなく僕のところにハンスケさんが、うん、この前何を食べたよっていうのが、
うん、
送られてきてもらえるシステムが完備されてるんですね。
うん、ネットワーク構築されてますね、やっぱり。
はい。なので僕の周りにいてくださるものすごく優秀なエージェントの皆さんが、
うん、
ハンスケさんがつけ麺で次はもっと森のすごいのを食べたがっていますみたいな形の話もまあほんの10分前ぐらいにエージェントモーモーさんという方から届いたりとかしてるくらいになって
食べた結果じゃなくて食べようとしてるところまで伝わるんですね
そうでしたか。恐るべしネットワークですね。
そうなんです。なのでだからハンスケさんはまたちょっとテーマが違うじゃないですか。ただ皆さんがハンスケさんみたいに生きられたら幸せだなとは絶対思ってるはずなんですよ。
うん。うん。
食べかつ動き。
はい。
プール7回行ってすごく痩せようと、目論みみたいなところも含めて、
うん。
うん。で、だからすごく幸せだと思うんですけれども、なかなかやっぱり並び立たないっていうのは、
分
かってるじゃないですか、
うん、
僕らも。
はい。
なので、まあ、
的なケースでね。
はい。今回はだから食事の方は、あんまり変わらないという前提条件があった上で、
はい。
例えばじゃあダイエット始めよう、ちょうど春暖かくなってきたっていうのもあるしみたいなところでスタートされる方とかね、はい、もう一回ダイエットしようかなっていうのを始める方も、
はい、
時期的にもこうったりとか、うん、あとは本当に先ほどの話じゃないですけどね、ハッシュタグをつけて、
うん、
参加することにしましたって言ってくださる方もね、ここのところにいらっしゃったりとかしてくださっているので、うん、
はい、
まあ、なかなかそうすると最初ってテンションが高いから頑張れるじゃないですか。
はいはい。
でも思うように結果が出ないとだんだん週最初は4回頑張ろうと思ってたのが、うん、
はい、
だんだんモチベーションが下がるとちょっと休む日が1日くらいないとちょっとまずいよなみたいなことを勝手にイメージし3回になり、
うん、
で、まあね、やっぱり春は出会いと別れの季節だったりとかするだけに、
はい。
歓送迎会、またお花見みたいなことで、イベントも盛りだくさんだったりとかするじゃないですか。
あ、そうだね。
そうすると今日動けなかった。まあ、しょうがないよね。たまにはいいかって言って週2回になり、で、あ、ちょっとなんか動くのだるくなってきたわっていうことで、週に1回動くか動かないかになりっていう流れは、少なからず皆さん経験をする階段だと思うんですね。なので、まあそこがやっぱり一番くじけやすいので、そこをうまく切り抜けられると、成果を感じられて、頑張りやすい部分ではあるじゃないですか。
はい。
でもまあ一回皆さんそこでやっぱり必ず苦しくなる部分っていうのがあるんですよね。で、やっぱり一番わかりやすいっていうか大きい理由として、
はい。
自分がこれだけ頑張ったのに、
うん、
例えばもうカロリーとかで計算してもこれしか減ってないとか、次の日の朝体重計に乗ってみても、あ、全然変わってない、むしろ増えてるみたいなこともあったりするわけで、
はいはい、
そうするとやっぱり気持ちってくじけやすかったりしますよね。
ショックでかいですよね。プールで1時間以上泳いで乗ってみたら増えてるじゃんみたいなのが
ね、ちょっと水飲みすぎちゃったみたいなところまで含めて
水持って帰ってきちゃったよみたいなね、
なんでまあ
ありますが、
くじけやすかったりしますよね、そういうところで。ただいつも言っているんですけど、僕いわゆる有酸素運動、脂肪燃焼する運動を、皆さんにしていただきたいときに、
はい、
いわゆる負荷、要は辛さですよね、
はい、
激しい辛さで動くことよりも、
はい、
脈拍をなるべく、まあ本当に最大心拍数の 60% から 70% ぐらいの間で動き続けられることをお勧めしてきてると思うんですが、
はい、
その状態を一回作ることによって脂肪が燃えやすいっていう話を以前にもしていると思うんです。
はい。
で、以前はまあ大体やっぱり運動後2時間ぐらいまでは脂肪が燃焼しやすい状態が続きますよっていう話をさせてもらったんですが、
はい、
一応確定ではないんですけど、最新の研究で発表する方がいらっしゃって、
う
ん、一回有酸素運動の状態で体を持っていき、
はい、
40分程度の汗をかけるような運動を続けられると、
はい、
24時間ダイエットの成果があるっていう発表された方がいらっしゃったりしてるんですね。
おお。
なので自分がその心拍数をいわゆる有酸素運動、エアロビックゾーンという言い方をしたりするんですけど、
はい、
まあ、そのゾーンに入っている状態をきっちり40分ぐらい作れたら、目に見えていなくても、
うん、
確実に自分の体が脂肪を燃やすために稼働し始めているっていうことを覚えておいてほしいっていうことなんですね。
24時間続くんですか？
最大でっていうことではあるらしいんですけど、まあ、少なくとも間違いなく2時間は続いてきますから、その2時間の間脂肪を燃やしてくれるわけじゃないですか。なのでその回数が多ければ多くなるほど、当然やっぱり脂肪が燃えていくというのが、まあね、いわゆるすごく簡単な物理のお話になっちゃったりするんですけれど、
はい、
まあそれも含めて、まあ、積み重ねるっていうことももちろん大事ですし、
うん、
あとはいわゆるアンチエイジングとかも含めてですよね、
はい、
体っていわゆる胴体保存にっていうのを推奨されるものなんですね。胴体っていうのは、
はい、
動く、漢字の動くに、
はい、
状態の体、
はい、
そしてまあ保存は保存するの保存なんですけど、
はい、
要は動かさないでいるよりも適度に使っているっていうことで、いわゆる老化っていうのも緩やかにできるっていうふうに言われてるんですね。
イメージとしては真空パックしてしまうよりも、もう日頃から使いながらっていうようなイメージでいいですか？
そうですそうです、はい、そうです。適度に使いながら、体の中の例えば汗をかくことによって老廃物とかを出していくことが適度にできることによって、
はい、
老化が防げたり、特に女性は本当にお肌の状況の変化、前から言ってますけれども、
はい、
汗がしっかりかける方ってお肌のコンディションがものすごく良くなるんですね。あとはまあ男性で言うと、例えばいわゆる加齢臭みたいなものも出てくるって話をされるじゃないですか。
はい、
はい、
そういったものも汗ってたくさん出る分、
うん、
加齢臭が抑制されたりっていうところも出てくるんですね。
汗かいてるのに抑えられるの？
簡単に言うと汗で、
うん、
その匂いの元を出し切っちゃうっていう感じ、
うん、
だってイメージとしては
押し流しちゃうようなイメージ。
そうですそうです、
はいはい、
なんで体の中の老廃物が溜まりにくいっていう感じですね。
あ、なんか、うん、汗かいたら加齢臭振りまいちゃうのかと思っちゃ
った、うんうんうん、思いました。
まあ、汗としては振りまかれるんですけど、ただ、まあ、いわゆる普段の状態でいた時に、
うん、
そういったものが防げたりするっていう、
うんうんうん、
溜め込めてない、溜め込んでないっていうことですよね。
そうですそうです、はいはい、しっかりといらないものを出す体になっているのでっていうところで、
う
ん、うーん、僕もね振り返ってみて、
うん、
あの本当に永井先生のおかげで当初目標にしてたっていうか細くなる感じ全体があるんですよね、うん、本当お腹だけ残ってる感じで、
うん、
でトータルで1年半考えた時に俺そんなに頑張ってないよなって感じなんですよね。運動もウォーキングしかしてないでしょ。もう水泳めんどくさいにしちゃったから、
うんうん、
で食べるものもそんなにはしてないもん。本当永井先生から言われた2時間終わった後に2時間食べないとか、
うんうん、
ぐらいとかで摂取カロリーつけてちょっと最近つけ始めたじゃないですか。といってもね、この2週間ちょっと忙しくて全然つけれてないんですが、それでも1800とかのレベルじゃないですもん。ダイエット考えたらやっぱり基礎が1800だったら1700なり1600ぐらいしないと痩せていきませんよね。
そうですね。
ですよね。なのに、そうは言ってないのに、運動以上に痩せてる感じがするんですよ。っていう意味でいくと、今の、その、動く少し習慣的なのがあったことっていうのが、
うん、
なんじゃとしか思えないよなって気はするんです。
動くことによって今度は筋肉の質も良くなるじゃないですか。
はいはいはい、
で質が良くなるっていうことは基本的に硬さが取れる、いわゆる凝りづらいっていうところでもあるので、
はい、
うん、
そうすると筋肉っていわゆる見た目を構成している実は大事な要素だったりするんですけれど、
はい、
その筋肉自体の質が良くなるっていうことは、まあ、自然に骨格に対して近い位置に筋肉が位置を取るっていう話なので、うん、見た目として引き締まりやすくなるんですよね。
うん、でも週3回か2回歩いてるだけですよ、1時間。
いや、でも多分それがしっかり身になっているからこそっていうことだよね、う
ん。なんか、ムラなく、ちゃんと続けてるもんね、鉄道さんは。
続けてるか、先週は1週間休んだけど、そっか、1週間休んだのは3ヶ月か4ヶ月ぶりぐらいだよね。
そうだよね。だいたいやってるのと、うん、やっぱすごいなっていうのは、その、食事我慢しない。でも、ベースとしてそんな、めちゃくちゃ食べたりもしないけど、
うん、
でもお菓子食べたりしてんでしょ？
お菓子とか食べてますよ。
すごく自分は我慢してるのにっていうテンションで言わない。
ですよね。すいません。最近番組聞き始めた方、まず、こいつ偉そうな相槌言ってますけど、運動してませんから、なんかし始めるまでにすごい時間かかってますから。
あと最近運動してる理由が、うん、腰の状態の改善です、ね、
そうそうそうそうそう。
いや、素で笑っちゃった。はい、うん、
本当にね、聞き始めてる人誤解するから。
うん、うん、なんで、
あんたのリアクション偉そうにうんとか言ってたけど本当にね、はい、うん、
いや、本当に、僕、ムラが、まあ、始めたのも遅かったし、うん、ムラがあるっていうのは自分でも分かってるんですよ。しないときパタッとしなくなって、し始めるとなんか、立て続けに行っちゃったりするじゃないですか。
え、違うでしょ？ひどくなったら行くだけでしょ？
あ、腰がね。
うん。
うん。
もう今、完全に目的が変わりつつありますね。
うん。医療機関としてプールに行ってるもんね。
病院の代わりですからね。う
ん、完全にだからみんなのぎっくり腰みたいな番組タイトルになる。
そうですよね。
なんかね、このリアクションの多さからすると、本当に腰の番組やったら、ね、聞いてくださる方いっぱいいるんじゃないかなと思うぐらい、リアクションたくさんいただきました。ありがとうございます。
悩んでる方も実際多いですしね。
うんうんうん、
腰は多いですよね。
はい。まあ、腰に関してももちろんやっぱりね、余分なお肉がついていないっていうことは負担を軽減する大きな要因でもあるので、
うん
ね、そういった意味では本当にあと腰が壊れてから痩せるっていうのがものすごく難しいんですよ。
な、故障したら太るってずっと永井先生言ってますもんね。
なかなか本当に元の状態まで持っていくのが難しくなるので、
うん、
できればそういったところの予防も含めてっていうのは大きいですね。あとは、さっき哲夫さんが言われていたみたいな、ウォーキングを多分されてる方は本当に多いと思うんですね。
はい、
うん、
多いです。
はい、今本当に普通にウォーキングをされてる方が割と朝昼夜問わず深夜でもウォーキングしてる方とかいますもんね。反射材をつけたタスキみたいなのをかけながら、
いらっしゃいます
やる方とか、
うん、
でまあそういった方がせっかくなので成果を上げるために、
うん、
歩くときに、
うん、
少し歩幅を大きく取りつつ歩いていただけるといいかなということをお勧めしたいんですね。
ほう、大きく使うっていうことです。
そうなんです、はい、っていうのはむしろ実は多分かなり小幅に足を使ってしまっているだろうと思われるので、
うんうん、
大きく動かしましょうっていうお話をしているんですが、
はい、
なるべく足を大きい歩幅で動かしてあげると、
うん、
簡単に言うと足を前に出した時に、うん、足の後ろの筋肉ですね、後ろの筋肉全体が伸びるじゃないですか、
うん、はい、
で後ろの筋肉がたくさん伸びてくれるっていうことが、
うん、
運動の成果を上げるのに加えて、
うん、
綺麗な体型を作るとても大切な要素になるんですね。
おお、スラッとした足になってくれるんですか？
そうですね、足だけではなくて本当に姿勢も良くなりやすいですし、
ああ、もう体全体に影響してくるんだ。
そうです、そうです、
うん、
なので少し大きめに歩幅を取ってウォーキングができると、
うん、
姿勢の改善だけではなくてもう本当にスタイルアップだったりとか腰痛の軽減にももちろんなりますし、
うん、いいこと聞いた、
はい、歩くっていうのが本当にだからイメージとして自分のおへそから下全部を使って動くっていう風に考えていただくと、
はい、
分かりやすいと思うんですね。
はい、
歩くときってどうしても股関節から動かしずっていうイメージを持って使われる方が多いと思うんですけど、うんうんうん、
はい、
なるべくおへその真下ぐらいからもう本当に大きく足を動かして歩いていくっていう風に使っていただけると、
うん、
かなりそうですね、本当にスタイルアップっていうところでの成果が測れるのと、
うん、
腰痛で悩んでる方の原因を解消しやすくもなるので、ただもちろん痛い時は歩くに、うん、まあ、プールに行ったりして解消していただくと良いんですけど、
はい、
うん、ウォーキングされる方に関しては本当に少し歩幅を自分が意識しているよりも2割ぐらいを大きめに開いて歩いていただいて、
うん、
ちょうどウォーキングの成果が出るぐらいの歩幅になっていくと思うので、
うんうん、
そこはね、せっかく頑張ってらっしゃる方が多いので、
うん、
ぜひちょっと活用していただきたいなと思って。
そうですね、
先生、
はい、
僕姿勢が良すぎると言われるんですよ。
あ、でも確かに。
やっぱりそう、うん、だからこうプレゼントとか終わるとサンダーバードみたいって言われることもあるぐらいなんですけども。
あ、でも本当そうですよね、哲夫さん姿勢いいよね。
ですね、哲夫さんがユーストリームの番組でいろいろ配信されたりすることがあるじゃないですか。
はい、はい、
でもやっぱりそれを見ていると、
はい、
確かに姿勢良いですものね、本当に。でも姿勢が良いのは良いこと。
いいことじゃないですか。僕、羨ましいですもん。
あ、でも多分、哲夫さんの言われてる姿勢の良いっていう部分での、うん、そのさっき言ってたサンダーバードみたいっていう話は、非常によくわかるんですね。多分、哲夫さんが、腰の部分の、横の、いわゆるねじれるっていう動き、上半身とか半身がねじれる動きが、多分、まだスムーズになってないんだろうなってことだと思う。
そこら辺がなんか、あれスムーズじゃないっていう感じなんでしょうね、多分ね。
はい。はい、ですね、姿勢が良くて多分その動きがある程度こうちょっとナチュラルじゃない感じがあるっていうのは多分そのねじれる動きだと思うので。
はい、はーはーはーはーはー。じゃあ姿勢が悪くなればいいっていう問題ではなくて。
ではないです。むしろその状態は大事にしておいて。
はい。
体を例えば本当に息を吐きながらゆっくり左右にひねるっていうことを日常のどっかで気分転換がてらしていただいたりして。
はい、
いわゆるお腹の横の部分の筋肉を中心にねじるっていうことができると、
はい、
とても今の姿勢の良さがプラスに働くと思うので、
うん、
それは逆に多分今の状態だと姿勢を崩していくよりも、
はい、
はるかに良いかなと。
じゃあ先生、ムーバーレックスでいくと4番5番
そうですね、4番5番特にそうですね、今回でいくと5番ですかね。やっぱり上半身と下半身って、
はい、
いわゆる連動性って言って、
はい、
うまくこうねじれて動けなくてそれがぎっくり腰の原因になる方もいらっしゃったりするんですね。
俺もか、
いや、その、わかんないです。ぎっくり腰だからって全部自分に当てはめなくても大丈夫ですからね。
うん。
ただ、一つの要素としてはあるんですね。その、はい、やっぱりお腹の周りの筋肉が硬くなっちゃうので、
はい、
柔らかいところと硬いところの差が出たんで、それがねじれるっていう。
はいはいはいはい。それ理屈的にありえますよね。
はい。椎間板ヘルニアって言われる症状って、はい、すごくざっくりお医者さんとかで言う方だと、
はい、
腰の捻挫っていう言い方をされるんですよね。
はいはいはい。
だからやっぱりねじった時にひねって痛めちゃってるっていう。
じゃあ4番がカクカクなっちゃってるのは、
肩は必ずどこか動きが柔らかい部分と硬い部分の差が絶対出ているはずなので、それが滑らかに回るように動かしていただくっていうのを少しゆっくりめっていうのが良いと思います。
ああ、ゆっくりめ
ね。そうですね。回数をこなすっていうよりも、スムーズに動かせるっていうところに重きを置いていただいて使っていただくと、
うん、
腰の状態の改善だったりとか、あと本当に滑らかに動かせるっていうことは、
うん、
測れるかなと。なので哲夫さんに関して言えば、強いてはその姿勢の良さが良い方に生きるっていう上でも、本当にムーバレクターと3番じゃあ4番5番ですねはしっかりやっていただくと効果は出やすいかなっていう感じはします。
はい、
あと多分 そこがでも改善していくと、
はい、
いわゆるラスボス退治にも一役買うと思うんですね。
そうですよね。はいはいはい。お腹の周り落としたい僕としてはですね、お腹の周りに余分なものがついてない方がいいに決まってますもんね。
はい、
はい、
で基本的にやっぱりその部分が硬いところっていうのは冷えて油がつきやすいっていう流れがあるので、
はい、
お
動かせているところっていうのはやっぱり余分なお肉ってつきづらいですからね、
うん、今もうまさにそこついてます、残ってます。
なのでそこを取るためにも4番5番を使いつつ、
はい、
スムーズに上半身と下半身が滑らかにねじれる状態が作れるっていうのが、
うん、
かなり体型を変える上ではポイントを占めるのかなと。
おー、ありがとうございます、
はい、どうしても多分知らないうちに、
はい、
お尻が下がったりもするんですよね。お尻の位置がいわゆる下垂してくるっていう状態ですね。
はい、
でお尻が下垂してくるとやっぱりお腹にお肉がつきやすかったりするんですけれど、
はい、
うん、
筋肉のコンディションが良かったりもともと若かったりすると基本的にお尻の位置が高いんですね、
はあ、
そうすると同じような運動をしていてもやっぱり成果の上がり方っていうのは非常に変わってきますし、
はあ、
ただだんだん動いてないとやっぱり重力に負けてどんどんどんどん引っ張られていくものなので、
うん、
そこをしっかりと引き締めるように普段から動かしていけると当然体型が変わってくる。で体型が変わってくると代謝も上がりやすい。代謝が上がりやすいっていうことは当然痩せやすいっていう話になるので、
はい、
痩せやすくなって食べられれば燃やしやすくもなるわけじゃないですか。
うん、
ほう。
そしてねやっぱり怪我を当然しにくいですし、
うん、
見た目も綺麗になっていくわけですしサイズダウンも測れるということなので、
うん、
非常に良いサイクルになっていくんですよね。
ほう、いいことばっかりですね。
そうなんです。だから痩せるって本当に多分
うん、
唯一難点があるとすれば、
うん、
サイズが変わっちゃった時に服を買い替えることぐらいだと思うんですね、
うん、
だから痩せられるって本当に良いことはすごく多いんですけれども、
はい、
ただ本当に痩せたんだけど自分の思ってる部分が痩せなかったとかいうこともよくある話で、
はい、うんうんうん、聞きますね、
はい、それで苦労されてる方とかも絶対いらっしゃるんですよね、
うん、
で例えば同じように足を細くしたいと思ってる方でも、
うん、
やっぱり原因が全然違う場所にあることがよくあるので、足痩せにこれっていうのが例えば雑誌だったり、うん、今だとテレビとかいろいろな形でダイエットの特集されてるんですけれども、
はいはい、
残念ながら例えば100人足に悩んでる方が、
うん、
全てそれで解決ができないこともやっぱり実際多いんですよね。
ああそうですよね。
だからそういったものを改善するためにも自分の痩せたい部分を痩せるにはどうしたら良いのかっていうのを、
うん、
答えを出せるっていうのはすごく大切なことだなと思っていて、
うんうんうん、
なんでさっきも話が出ていましたけれどもイベントができて一番やっぱり皆さんにお伝えしたいのはそこかなっていうかやっぱり、ね、自分の痩せるための最短距離を見つけてほしいなっていうのが一番大きくテーマとしてありまして。
そうですよね、
うん
うんうん、
それができると本当に面白いくらいに落ちていくんですね。
うん、
で面白いと続くんですよね、うん、人って。
そうでしょう
ね。そうでしょうね。うん。
うん、そうなると、うん、 すごく楽しく続けやすいし、例えば半助さんも腰の痛みが嘘みたいになくなる何かがあったら、
うん、
結構頑張って続けると思うんですよ。
いやもうプールはそんな感じですもんね。
なのでまあそういったところも含めて自分にとっての一番良い方法っていうのを、
うん、
見つけることは絶対できるので、
うん、
ただまあ逆に言うと始めたばっかりとかリバウンドを繰り返してるっていうのはそれを見つけられていない状態っていうことじゃないですか。
ああそうですね、
はい、なのでそれをまず見つけてしまうのが一番大切だっていうことですよね、
うんうん、
だからまあ具体的にはあの運動していることに対してちゃんと成果があるっていうことを知っていることと、
うん、
動き方を変えるっていうこと
ですね、うんうん、
ウォーキングだったらさっきお話ししたように、
うん、
足の動かし方を変えるだけでも成果が変わってくるっていう部分もあるので、
うんうん
うん、もう本当にそこを気をつけていただくだけでもかなり動きの汗の出方も変わってきますからね、
うんうん、
で楽しんで動けるようにもなっていただけるので、
うん、
もうぜひあのちょっとくじけそうになった方はあの例えば番組取り上げさせてもらって大丈夫であれば、
うん、
ぜひあのメール送っていただいたりして、
はい、
みんなで一緒に考えていくこともまたありかなと思ってますので、
そうですね、ぜひお悩みの部分とかここが痩せたいんだけどみたいなのがあったらメールの方でお知らせください。でまたイベントの方にもね、ご参加いただける方は来ていただいて、永井さんにこう自分のこういうところを痩せたいとか、こういうことをしてるんだけどうまくいってないんですよとか、ご相談いただければ最短距離を教えてくださるそうなので、ぜひイベントの方にも足を運んでみてください。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル、
今週のセカップです
よっ。びっくりマーク、びっくりマーク。
びっくり、まずは運動です。
びっくり、
今週は運動ゼロ、
びっくり。
できませんでした。
びっくりびっくり。
体重です。先週ご紹介した体重が 75.5 キロでした。
あんたから行くの？
今週の体重、じゃん、 75.8。
びっくりびっくり。 0.3 キロの漏れなく増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 19.0 でした。今週の体脂肪、じゃん、 19.2、
0.2% の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ウエストです。先週ご紹介した体重が 89.5。今週のウエスト、じゃん、 89.8。
0.3 センチのサイズアップです。お疲れ様です。
お疲れ様です。逆パーフェクト。合点、合点。
やってきましたね。
まあ、やってしまいました。
まあでも、今週動いてない割には増えてないと思いますよ。
そうなんですけどね。
勉強しない割にはテストの点が結構取れたみたいな感じですけど。
そんな感じなのかな。収録時点で284日。
残りですね。
です。本当は 88.2 になっていないといけなかったんですが、89.8 でプラス 1.6 と、どんどん乖離していく感じが非常に焦りを募らせます。
あなたの目標くんがどんどん遠くなっていくわけやね。
どんどんね、
最低が小さくなっていくわけやね。
最低ラインがどんどん遠くに離れていってしまって、あそこでも最低なのにって、ね、だんだん手が届かなくなりそうで怖いです。
もう早く掴んでいただけるように、まあでも動けばいいだけですからね。
そうですね、
完全にあの今ね、ひらがなで表すとやればできる子っていう7文字が浮かぶ感じです
。すごいね、すぐ7文字って出てくるんだね。
でかっこしてやらないとできないっていうのはあるんですよ、もちろん、まあ、
痛くならないとできない子っていうね、う
ん、そう、いやまあ痛く、あそうかな、腰良くなってきてるんですよ、
だから動かなかったのか。
そうだよ、もう分かりやすいじゃんそれだよ。
本当ね、なんかね、一時もすごい、東北行った時も向こうですごい痛かったんですけど、帰ってきてバタバタしてて、ふと気がついたら、あんまり痛くないや、大丈夫だと思って、動きたいなと思っていたんですが、今週はうまく時間を作れず、玉砕しました。以上です。
お近くでね、お住まいの方がいたら、軽く半助さんの腰とかに、ちょっとずつ、刺激を加えてもらって、
いやいやいや、
痛くなったら動くじゃないですか。
ガラスだからダメ。割れちゃうから。
痛くなったら無理してでも時間作るって言ってるじゃん。は
い、うん、そうね。焦っていったりしたけどね。
だから誰かが、痛くしてくれれば、
うんうん、
また動くかもしれないじゃないですか。
いやいや、痛くないけど、動きたい感じはあるので。
ハンスケファンの方はぜひ、牛見つ時に神社に行って、
うん。
わら人形に、はっ腰にめがけて、
かぁ痛い痛い。うん、大丈夫。痛くなくても動くのに変えます。
じゃあ、期待してます。
なんか棒読みだけど。以上です。
お疲れ様でした。
びっくりマーク。
ガッテンガッテン。
来週は動きます。
軽い。はい、じゃあ、楽しみにしてます。
いや、でも本当ね、動きたいんですよ。動きたいんです。プールも行きたいんですけどね。カード買いに
行けば？
いや、行くもん。
行くもん。
カード買いに行かなきゃ。
別にカードを買いに行かなくてもいいですよ。行ったついでにカード買ってもらえれば行けますよね。
うん、まあそうですね。
プールに売ってるんですもんね。
うん。
だからそのまま、うん、使うために買いに行ってもらえれば。
うん、2枚目突入です。
ね、何枚で腰が痛みを覚えなくなるのか。
うん、
だからプール腰に効くだろうけど、7回で治るぐらいだったら日本中腰痛いないですよね。
僕の知ってる方だと35年ぐらいプールに入り続けてて、プールに入ってる日は腰が痛くないって言ってる高齢の方とか いましたから。
35年。
はい、
ああそう。
カード何枚買わなくちゃいけないんだろう。
で何枚買うかっていうか、1年で何枚使うかで考えましょうね。
あ、そうですね。うん、なんかもう、年間パスポートみたいなの作ってもらいたいなと思ってるんですけどね。
場所によってはありますよね、年間で。
作ってもらっても買えなかったら意味ないじゃん。
あ、そうだ。そうでした。
で、作ってもらいたいっていう要望を出しておいて、できたら絶対、あそこできたみたいですよって軽く言いそうな気がしてびっくりするんですけど。
高くて買えないけど、みたいな。
あそこ年間パスポートできたんすよって言っている半助さんの絵は浮かびます
けど、帰れなかったです。
それよりもさ、あなた近くに安いプールは見つけられないの。
あ、そうだね。なんかもうあそこに行く、あそこしかプールがないような感じになってた。忘れてた。プールハンター
3ぐらいで泊まってさ、なんかすごいお子ちゃまの分とさ、あと高級のところで泊まってたじゃない。
そうだ、プールハンター再開しないとね。それだ。それは
もちろん。再開して報告しなくていいからさ、別に。
うん、いや、
神奈川県横浜市鶴見区の人しか役に立たないからさ。
うん。
そこはいいんだけど、安いとこもうちょっと見つけたら違うんじゃないの？
うん、そう。
あと、ジムの年間、今の年間で行くんだったらさ、ジムのやつも含めて。
そうですね。
うん、あ、そうか。ジムだったらそういう、あれがあるんだ。
あのね、半助君、あのね、みんなのダイエットっていうね、便利な番組があるんだよ。聞いてみたら？
うん、聞いてみて、いや、これじゃないですか。この番組じゃないですか。そうだね。ジム忘れてた。ジムも考えてもいいかもしれないですね。
年間までやったら、
うん、
月だったら、特に最初の月だけ1ヶ月とか考えると、
うんうん、
入ってない人にとっては敷居高いじゃないですか。
うんうん。
でも、ね、年間 プール券を考えるぐらいだったら年間で考えるとどうなんですか、永井先生、元その業界におられた方としては。
はい、あのでもとても一つの手段ですし、あとは鶴見区にあるかどうかわからないんですけど、スイミングスクールも一つそういう意味では視野に入るのかなって。スイミングスクールにはあのいわゆるフリースイムって言って、いわゆるスクールをやっていない空き時間に自由に使えますよっていう会員制度があるところが多いんですよね。そうすると一月多分5000円から7000円ぐらいの間で、多分ね、あの場所によってもちろん金額の差が出てくるんですけど、
うん、
多分高くても7000円を超えないぐらいで皆さんやってらっしゃると思うので。
スイミングスクールあるわ近くに。
で、あのフリーって言って要は自由に使える時間っていうのを教えてくれると思うんです、
うん、
行くと。
そういう情報だったら役に立つ。
そこで探すのもありですよね、うん、あとは今本当にスポーツクラブもすごく価格もリーズナブルなところで落ち着いてるところが多いですから、
はい、はいはい、
そういった意味ではあの一つ活用の仕方としては、で、ね、スポーツクラブの中でも、
うん、
だけを使える会員区分っていうのを持ってらっしゃるところもあったりしますしね、
はいはいはい、うん、
あの半助さんが多分あのいわゆる筋トレとかもできる会員区分になると、
うん、
無理をして逆に腰を痛めそうなんで、
うん、
極力プールだけを使うっていう方向で
いやムキムキになりたいんですよねとかのやめとけっちゅうのにありそうですよね。なんかね、
今日は重たいのが上げられそうって言って腰をグキってやるイメージはすごい浮かぶので、
やっちゃったんですよ、だから言ったやろうがって容易に目に浮かびますよね。
はい、なのであのなるべくプールだけを使える会員区分っていうのを探して、うん、一月の予算で考えるっていうのも、
うん、
ありですね。
ですね、
ちょっと定額制ですしね基本的には。
夜遅くしか行けないんだったら夜遅いやつだって安いのとかありますもんね、
う
ん、
そうですね、もう本当に会員区分によっては早朝ですごい安いのとか、
うん、
夜だけ使えて安いのとか平日だけ使えて安いのとか、はい、いろんなパターンありますから、
うん、
今多分ネットからでもねその辺の会員区分で確認できるはずなので、
なのでそれプラス駐車場料金まで考えるとこちらの方が安かったとかだったら、それは今からの方にとっては有益な情報なんじゃないんですか。
ですね、
うん、あと最後
は、はい、ね、鶴見にお住まいの方であの、うん、じゃ あ, あのペアで入会しようって言って、ちょうど春先だとキャンペーンとかやってってペアで入会するとまた、ね、はい、特典を持ってるっていうところもあったりするかもしれないです。
そんなのもあるんだ、
うん、本当にあのいろいろな形で会員区分があるので、
うん、
一回そこを視野に入れて見てみるのもあるよね、
はい、じゃ あ, あの先ほどのメール、ダイエットアットマーク p-scramble.jp ペア組んでもいいぞ係お待ちしております。
常に一緒に行かなきゃいけないわけじゃないんですよね
ただもしかしたら辞めるときは一緒じゃないといけないかもしれないところはあるかもしれないので、
あ、辞めなくて続けられるペア組んでもいいぞっていう方お待ちしております。
そうですね、あのうちにだからあのプール行こうって誘いに来てくれる方っていうことですね。
ハンスケ君プール行こう、
ちょっと待ってなんかね、
宿題してないのにいただけませんとか言って怒られるんだよね。
あと水着干しといてって言ったのにまだ乾いてないじゃんみたいなことでごねるっていう。
そうですね、
いやーそっか、ペアとかそういうあれもあるんだ、いろんな割引調べてみるか、
リーズナブルにやる情報は役に立つでしょ
う。もうね、ちょっとプールハンター行ってきます。
あとさ、鶴見に流れてる川で泳いでみるとかさ、
うん、やだー鶴見が汚いんだもん。あ、上の方は綺麗だ、上で泳いでみようかな。
それで泳いで、でも帰りお風呂でどっかで体洗うところで結構お金かかってしまったとかさ、
うん、
そうお金ないならないでそういう役立つ情報になるでしょ
う。そうね、じゃあプールハンターしていろんなところの料金に、でもだからやっぱり消化しなきゃでしょ。でプールナンバー4番をちょっと早いとこ見つけてきます、うん、お楽しみに。あれそこ乗ろうよ、びっくりマークにしようよ、お楽しみに、びっくりマーク、
頑張ってね、待ってな
楽しみにしてくんないの。
だってあんたのプールハンター 1,2,3 のレベルの低さを見たらさ、なんか、うん、
そうか、
あ んた自分に役立ってないやん。鶴見区の人間が。
言ってないしね。
あんたの好きな欲しい情報が安いプールすら探せてないやん。
じゃあどうし、それも募集すればいいんじゃないですか。あの、安いプール募集っていうことで。
ああ、そうですね。もう、教えてもらうと。
っていうか安いプールっていうのもちょっとあの結構失礼な言い方だったの、割と通いやすい金額のプールっていうことで、
うんうんうん、いやまあでも半年できますよ。お乳プールを、
うん
ん、お乳プールを半年できますよ。買ってきます、プールやり
買ってくるって。
はい、じゃああのお願いします、プールの狩人っていうことで。
狩人、
はい、
の狩りね。
はい、
あの暑さ2号を歌ったあの狩人の狩りね。
はい、
そうですよ。
買ってくるって言うからさ、なんかトイザラスかなんかでさ、ビニールプールかなんか買って庭に置くパターンを1個やるのかなと思って、まあ、一発のためにお金使うわねと思ったけど、
いやいや、はい、ということでプールハンター再開です。
てんてんてん、
お楽しみに。びっくりマン。
過去苦笑い。
え？いや、すごい、うわぁ、すげえ楽しみ、うわぁ、みたいにならないの。ここにあれ入れてくださいよ。こういうやつ。
入れません。
ということで、今週の成果発表でございました。
お疲れ様でした。
続きましては、鉄道一郎プレゼンツ成果発表です。
お願いします。
俺？
続きましては鉄尾一郎プレゼンツ成果発表です。
お願いします。2回目。
お、やっぱ俺なんだ。はい、
どれです。はい、
もう今収録日3月22日23時59分、
うん、
シンデレラタイム真っ最中です。
真っ最中です。
眠たいです。
眠たいです。いや俺そうでもないから。はい、
眠たいんです。もうあんた人のシンデレラタイム奪ってもう、
うん、
はい、先週お休みさせていただきました。
はい、
反省が、
うん、
腰が痛くないと動かんと、ふざけんなと、
うん、
言うとおりましたが、
うん、
自分が忙しくなったら、
うん、
一回も運動できませんでした先週。なんだ今まで俺暇やっただけだと。
一緒じゃん。今週、二人ともしてないってことだ。
先週は、先々週から先週にかけては一回も行けませんでしたが、先週から今週にかけては、運動、
うん、
ウォーク、3回。
あるんだ、あるんだ。
はい。
うん。
3回行きました。
うん。
はい。食べるものに関しては、この2週間ちょっと、つけられてないです。記録をつけてないです。
はい。
先々週から先週は本当締め切りがなんか重なったりして、
うん、
なんか変な食事になる。僕あの曲作らないといけない仕事の時はなんかお腹が空いたり全く空かなかったりとかめちゃくちゃおかしくなるんですね。
おおほうほ
う。
うん。じゃあなんかすっげー食う時もあれば全然食わずに仕事してたりする時もあるってこと？
まあそうですね。仕事中は聞こえはいいですけど、えっちらもっちらね。
うん。
本当に俺向いてないんだねと客観的に思います。
なんだそれ。
はい、今週です。
はい、
なので2週間前か、前回お伝えしたのが、
うん、
体重 67.7kg でした。
はい、
今週はじゃん 69.8
きた。
2.1kg の増量です。お疲れ様です。
おやすみなさい。
まだまだまだまだ2つあるから。
さあお届けしましたみんなのダイエット、
続きましては体脂肪です。
体脂肪ですか。
はい
はい、前回ご紹介したのが
はい
22.5% でした。
はい、
今週はじゃん 23.5%
1.4% の増量です。お疲れ様です。
来ましたね。来ました来ました。
シンデレラタイムのみんな眠たい時にニコニコした顔して喋れるの。
はい。
何 んであんたボソボソ声のあなたがここだけ元気が出るの。
ウエストです。
ウエストです。前回ご紹介したのが 80.6 でした。
えい、
もう笑ってる？
いや笑ってないよ、笑ってないよ。
めっちゃ笑ってるんですけど。
笑ってないですよ。
はい、前回ご紹介したのが 80.6 でした。
はい、
今回はじゃん 83.5
2.9 センチのサイズアップです。お疲れ様です。
来ましたねこれまた。お疲れ様です。
すごいですね、あのここに一瞬ペアができたって言って喜びすぎなのちょっとびっくりですよ。
逆パーフェクトです。お疲れ様です、はい、
逆パーフェクトでした。3回動いただけじゃ、3回動いてなかったらどうなっとったんやろね俺ね。
そうだね、まあ、でもその前の1週間が効いてるってことこれ、
うん、かなと思います。だから今3回動いてる分っていうのは、
はい、
次回の計測の方に影響を及ぼしてくるのかなっていう。
ああ、そっか、ジェットコースターやから今度ボーンって落ちたりするのかもしれないですね。
まあ落ちてほしいよね、これだけ。
こんだけ上がったらね。
はい、うん。ということで、喜んでいただけましたでしょうか。
楽しませていただきました。ありがとうございました。
あんた楽しませるために増えたんじゃないよ。
はい、まあちょっと私たち最悪な状況で成果発表してしまったので最後を締めていただきましょう。猫好きさんの成果発表です。
はい、お願いします。
お願いします。
体重です。先週ご紹介した体重が 73.1 キロでした。今週の体重じゃん 72.7
0.4 キロの減量です。
ありがとうございます。なんでハンスケが自分の成果みたいに偉そうに言うの。なんか
体脂肪です。
体脂肪です。俺が言う。もう前回ご紹介したのが 38.2% でした。
はい、
今週はじゃん 37.2。
うわ、
1% のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。あ、いいね。なんか自分の成果みたいな気がして晴れ晴れするね、気持ちがね。じゃあウエストです。
あれ、
前回ご紹介したのが 96.2 でした。今週はじゃん 95.1
1.1 センチのサイズダウンです。
ありがとうございます。ありがとうございます。パーフェクトです。
まず言ってなかった。
ありがとうございます。パーフェクトです。頑張りました。
いやー、綺麗に締めていただきました。
はい。
締まりました。頑張った甲斐がありました。はい。
おめでとうございます。いや、すごいですね。
ハンスケ君も頑張るように。
うん、一緒だよ、一緒だよ。てか、俺よりひどいじゃん、今回。2.1 だよ。
誰がひどいよ。
2.9 だよ。
誰がひどいよ。
1.4 だよ。
うるさいよ。
はい、あの、小月さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
パーフェクト。
パーフェクト。
締めていただきました。
はい、
ありがとうございます。ということで、お届けしましたみんなのダイエット、先ほどもお伝えしましたがイベント興味のある方参加できそうだという方はぜひ、ハッシュタグ、メールアドレスご表明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで
お願いします。
しましたのは半助と
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ君もそうでしょう。